おはようございます。まあ、今日はイザヤ牧師がカンボジアに行っているということで奉仕をすることになったんですが、毎回ですね、私はこの講壇に立つためにはそこから見えないかもしれないんですが、私は台の上に立っているんですね。で、この台はですね、台がないと奉仕ができないんです。それで引っ越してですね、どこに行っちゃったんだろうって、これなかったらどうなるんだろうと思って、さっき慌てて探したらちゃんとあって本当に良かったんですけれども、これはですね、天に変えられました平牧師、筑豊教会の平牧師が作ってくださったんですね。で、覚えてないんですけども、これよく見るとこの木を選んでこう釘で打ち込んで本当に神様の愛を感じるんですね。で、何が言いたいかと言いますと、私自身はですね、今天からの助けを受けて、今はもうなお天の軍勢、天の賛美隊が共にいてこの戦いを戦ってくれているんだな、そして本当に支えられて今日も奉仕ができることを感謝したいと思います。で、今日第一礼拝でトシオ牧師が教えてくださったんですが、昨日のカンボジアのお昼ご飯は何だったか皆さんご存知ですかっておっしゃったんですね。で、と思って、ご存知の方いらっしゃいますか。チームが何を食べたか。で、私は全然わからなくてですね、トシオ君に教えていただいたら、ビビンバだったそうです。で、なぜビビンバだったかって分かったかというと、実は今回ホームページで逐一、本当出発の朝からこんなにもたくさんですね、今何をしているのか、カンボジアチームの様子がホームページで見ることができます。で、まあ、私は妻なんですけれども、夫が何を食べているのか知らなかったんですが、トシは僕じゃ知ってたんですね。で、インターネットの時代というか、ホームページの時代はそういう恐ろしいことになってくるというか、情報の時代ですね。で、本当に私は疎くてよく分からなかったんですけれども、皆さんぜひ開けて覗いてみてください。刻一刻と写真がですね、子どもたちの写真とか、カンボジアに行くこれだけぐらいの荷物がいっぱい行きますよということで、写真が載っています。で、まあ、お米の量とかね、500キロあるそうですね。用意されているお米の袋の束の写真だとか、皆さん綱引きをチームでみんながして、チームと子どもたちでした様子とか、そんなのが写っていますので、まあ、ホームページおじで見られない方は受付に置いておきますので、後で見ていただければと思います。で、あとですね、御声新聞が新しく来ているんですけど、今週の御声新聞はですね、この人のところにジョイ牧師が載っております。で、歴代前代未聞、この人のところの大きな写真が非常に奥ゆかしく小さく載っていますけれども、ぜひご覧になっていただければと思います。ということで、今日は、感謝のところを開けました。で、感謝のお話はですね、皆さん十分聞いてきたと思いますし、思うんですけれども、私昨日ですね、子供からお母1時間の感謝をしろってしようって言われて、1時間感謝を夕方ですね、することができたんですね。で、その時に、あ、本当にもう一度感謝が私自身必要なんだなということを思って、今日のメッセージにと神様に祈ってそう思いました。で、パウル牧師が雲虹に書いておられたんですけども、マーリンさんとの出会いっていうのは、まあ、私たちのこの群れに感謝することの大切さを教えてくださった方、感謝の器なんですけども、一番最初に日本に来た時、礼拝、日曜日の礼拝に奉仕する教会がなくて、で、あるキリスト教の団体から、この主の十字架の教会で日曜礼拝どうですかって言われて、もう本当にお喜びで、パウロ牧師が羽田かな、成田か今でとにかく電車でお迎えに行ったそうですね。それは車だと礼拝の時間にこう渋滞になったらもう礼拝に間に合わないから、日曜礼拝に初めてお迎えするときにマリンさんを電車でお迎えに行って、で、まあ、了解を得てですね、そして電車で帰ってくるときに、その一番最初の出会いのときにマリンさんが何て言われたかというと、これから非常に厳しい時代になる、本当に迫害が起こってくるっていうことをマリンさんが言われたそうなんですね。で、またワンミンタオという中国の非常に投獄された 指導者に初めてお会いした時にも、いくら質問をしてもそれに答えてくれなくて、御言葉しか話されない、ね、なんでなんだろうと思っていたら、その通訳の人が実はその何ですかね、スパイというか、全部密告する、全部ここで聞いた話を全部政府に伝える人だったので、ワンミンタオは何一つ答えず、聖書から全部答えられた、だそうですね。でその聖書から答えられたメッセージは何だったかというと、もう一度非常に厳しい時代が来る、また迫害の時代が来る、だから備えなさいということを語られたそうなんですね。でマーリンさんも、ワンミンタオも同じメッセージを託してくださったということを言っていました。で私たちはですね、この時代に生まれました。神様が選んでこの時代に私たちを命を与えてくださいました。まあ、もちろんつぶやきたくなる時もあるかもしれないんですが、でも神様が選んでこの時代に、この国に私たちを与えてくださいましたので、まずそのことを感謝して進んでいきたいと思うんですが、最初感謝を教えてくださって、本当に感謝を通して表されるたくさんの素晴らしいことを私たちに教えてくださって、日々の生活の中で皆さん少しずつ取り入れておられると思うんですね。ところがですね、ある時その普通の感謝じゃダメなんだって、あるアメリカチームかな、パウル牧師が行かれた時だったと思うんですけども、明確に語られて2倍の感謝、何か起こったら感謝しますって1回言ってたんじゃダメだって、2回2倍感謝しようということを言われて、ですぐにですね、2倍じゃダメだということで10倍感謝しようっていうふうに変わったんですね。1回何かなんか辛いことや悲しいことがあったら10回返そうっていうことを言われたんですね。それが数年前だったと思うんですけども、でその後今度は感謝の戦士っていうことを言われるようになりました。で長崎教会でも感謝の戦士祈祷会っていうのを始めて、そして朝9時からですね、毎朝1時間、こう教会としては感謝の祈り会をしてきたんですけども、私自身それがですねすごく大きな力になっていて、まあいろんな溜まってくるフラストレーションやいろんな攻撃はそこで全部発散させて、街道でですね感謝をしていたんですけども、ちょっと私が今朝9時からいろんな学びでずっとですねパソコンの学びの方に行くようになって、感謝の祈祷会に出られなくなってしまったんですね。でそのところから、あ本当に感謝もう一度しないといけないんだなということもまたその時思わされました。で単なる感謝ではなくて、その良いことも悪いことも感謝するんですが、特にこれからの時代サタンの攻撃に対しても徹底して感謝していく、そのためには感謝の戦士にならないといけないんだということを今明確に神様は語っておられると思います。ですので今日はですね、私自身も含めてもう一度原点に帰って学んでいきたいと思います。今日はですね、一言で言えばもう感謝の戦士となるために、感謝の戦士への招き、また感謝の戦士への進めということでお話ししていきたいと思います。で感謝の戦士って一体何かと言いますと、1日1時間の感謝をまず1週間、そして、それをですねさらに2週間全部やりきると14日間、1日も欠かさず忘れないでやりきると感謝の戦士になるんですね。でようやくですねこの終わりの時代にたの戦いに立つ、なんていうかな、土俵に立つというかステージに立つというか戦士になるんですね。で単なる感謝ではなくて、戦士になるためには1日1時間ですね、心を定めて、でまず1週間ちょっと今日から始めてちょっとトライしてみたいなと思います。そして2週間目というとちょうどですね12月25日になるんですね。クリスマスの日です。ですからクリスマスの日までですね、今日この中から何人感謝の戦士が出てきていただけるか、私自身もちょっとトライしてみたいなというふうに思っています。でちょっとできればですね場所を定めて 時間を定めて性別できるといいんですけども、仕事していたりすればなかなかできないこともあるとは思いますけども、していきたいなというふうに思っています。で、まずですね、私はこの説教をするにあたって自分自身が感謝ができていないと、とてもメッセージができないと思いましたので、と言いながら昨日の夜はですね、気がついたら意識を失って、全く意識を失って眠っていたんですね。そしたらリーンでスカイプでカンボジアから電話が入ってきまして、そして起こされました。それでスカイプで酒井牧師からですね電話がかかってきて、スカイプで今カンボジアから連絡が入ってますよっていうことで、教会に来ないとスカイプ私できなかったので、夜中寝てたんですけど もう果てて意識を失っていたんですけども、もう昨日の真夜中ですね、もう1時ぐらいだったんですけども、私ここに来ましてスカイプで今カンボジアの様子を聞きまして、でせっかく来たんだからということで、この街道でシーンと夜中ですね、もう本当に静かな中で、あ、そうか、自分まず1時間感謝してみようということで感謝をしてみました。そうするとですね、本当にされた方はよくわかると思うんですけども、まず目の前にある片っ端から山ほどいろんな問題があるわけですね。でそれも片っ端からもうとにかく徹底してこう感謝をまずは最初していったんですね。でもう十分もうなんかスキッとして、ある程度ですね、ちょっとスキッとしていいかなと思って時計を見たらまだ10分なんですね。であと50分どうしようってこう思ったわけですけれども、まあ、パウロ牧師はいつも言われるように、1時間は形だけでも、そこにいるだけでもといういつも言われますので、私もそこにいてさらに感謝をしていきました。ですから最初はまあ今現在ある目の前にあるいろんなことを感謝していったんですけども、まあ本当に今起こってくることって一つや二つじゃないですね、三つも四つももう四方八方からいろんな問題はやっぱりありますし、これでもかこれでもかってぐらいあると思うんですけども、それをある程度感謝していきますと、今度は過去のこと、もういろんなことがこう掘り起こされて、こう思い起こされて、そしてああこう今まで積もり積もったずっとくすぶっていた問題、なんかこう積もり積もってきた、でそれでもこう解決しきれないでこう押し込めていた、で自分でも忘れていたような問題が全部こう感謝の光が入っていって、感謝の何ですかね、こう掘り起こされてですね出てきたんですね。そしてですね、このそこにこの感謝の光がこう流れていって、許しの光や癒しの光が流れ込んできて、こう本当に自分の魂がこう少しずつこう健やかになっていくのを感じました。で再びもう一度こうかなりすれていたなと、かなりこう自分で気づかないうちに神様の言葉から離れてずれていたなということで、もう一度こう今度は感謝だけではなくて、こう悔い改めまでこう出てきて、ああそうだったんだ、そうだったんだって、自分の立場から見るととても感謝できなかったことも、今度は違う方向から立場から見れば、あ本当に自分が悪かったんだと、こう悔い改めも導かれて、こう神様の道へとこう軌道がですねこう修正されていくのを感じました。でそれがそのまんま、あこの感謝がですね終わりの時代に対する備えになっていくんだなっていうことを感じたんですね。で、まあ、感謝、そうやって20分過ぎて、30分過ぎて、でもまだ40分ぐらいだったりなんかしながら、感謝していったんですが、最後の方はですね、あ、本当に感謝、感謝、その感謝するたびに自分が楽になっていくので、その感謝を楽しむことができました。だから、感謝の苦行と思わないでですね、本当にノルマではなくてですね、最も力を、神様のいつもそば近くで、生きる力を受けるときっていうふうに思っていただいて、感謝をしていきたいなと思います。で、一人で難しいときには二人で。まあ、夫婦だったり兄弟だったり親子だったり教会の方々と共にですね、なかなか一人でできないときは御会の教会に来て、そういう感謝祈祷会なんかに加われるといいかなと思います。で、ここにですね感謝の証と思っ た時に、ホームページ開けてみましたら、まあ、感謝って言って思い浮かぶ人は、デンバーの神立牧師なんですけども、もうこの証は私いろいろ聞いたし、皆さんもたくさん聞いたかなと思ったんですね。ところが最新の証、アンテオケに感謝のコーナーというあって、でそれがずらーっといっぱい感謝の証があるんですけれども、その8割方がほとんどすべて神立さんの証だったんですね。毎回毎回更新されているんです。新しい感謝が次々こう生み出されているんですね。なのでやっぱり神立さんになってしまうんですけども、ちょっと一つだけご紹介したいと思います。で、神立さんなぜ感謝の戦士になったかというと、今から15年ほど前、1994年、十数年前ですね、一番最初にマーリン・キャロルさんの本と劇的な出会いをして、感謝感謝と何にでも感謝していたら私の人生バラ色に思えるようになったそうです。でも本当に嬉しくて感謝を連発して、もう素直だったんですね、最初に本を読んで。ところが当時勤めていた、まだ青森のですね、自衛隊というか三沢基地のある女性のクリスチャン団体のリーダーがですね、リーダーの方が、私が何にでも感謝していると聞いて眉間にシワを寄せてこう言ったそうです。それは間違いよ、サタンがすることを感謝するのは間違っているって言ったそうなんですね。でその頃まだクリスチャンになりたてで、本当に赤ちゃん、クリスチャンの赤ちゃんのような自分だったので、まあ、リーダー的な方がそう言われたから、もう感謝をすることをやめたそうなんですね。それで許されるあらゆる悪いことについて、今度はですね、サタンめ、なんで私を狙うの、うーって言ってですね、もう今度はですね、サタンってこう苦しむようになったそうなんですね。でそしてそこから私の生活に全く喜びが全然なくなっていって、クリスチャンでありながら真っ暗な闇の中を歩んでいるような感じでしたと。でそれがもう、3年ぐらいずっと続くわけですね。で1997年に職場の自分の友達が重い病気になって、あ、短大時代か、ルームメイトがすごい病気になって、なんとか癒しのためにと思って一生懸命探した教会が主の十字架だったんですね。でそれで主の十字架の教会に行った時に、もう一度またマリンさんの教えに触れて、感謝していいんだっていうことをもう一回分かって、そっからですね、もう一回の感謝を始められたそうです。で、お父さんがですね、お前はめでたいやつだっていうお父さんに言われながら、でも本当に感謝する人は幸せなんだなっていうか、幸せの鍵がここにはあるんだなっていうことを思って、で今日のこの、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、という最後に御言葉が書かれています。で今日この御言葉を最初に第一テサロニケ5の18ですか、これをお分けしましたのは、まず、感謝をなぜしなければならないか、なぜするのがいいのかの聖書的な根拠の一つ目がここに書いてあるからです。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様が私たちに願っていること、望んでいること、神の御心であるゆえに私たちは感謝をしていきます。でそこ、何について感謝するかというと、このすべてと書いてますから、良いことも悪いことも、そして悪いことの中には今言いましたサタンの攻撃さえも感謝をしていくということです。こういうところを通ったんですね。感謝はサタンのなんか感謝しない方がいいんじゃないかという惑わしではなく、御言葉はですね、全てのことについて感謝しなさいですから、感謝をしていきたいと思います。それでですね、彼女の私なんですけども、感謝をするようになっていって、今どういう状態かと言いますと、リストラですね、このあたりは皆さん聞いたこともある方もいらっしゃると思うんですが、夫の職場で、神田さんのご主人の職場で親会社が倒産してしまって、そして人員削減が始まったそうです。で誰がクビになるのか、みんなピリピリした様子で、職場の上司ピリピリした様子だったそうです。しかし職場の上司が何と言おうと、 どう考えようと神様が全てを支配しておられて、神様が私たちに最善をなしてくださっているから、神様に信頼しようと夫婦でこう話し合ったそうですね。でそんなある日、夫が遅番一番最後までいて、夜11時に売上金を金庫に入れて家に戻ると、次の日の朝、その上司ですね、アシスタントマネージャーから電話が入って、売上金がなくなっていると。で、そういう内容で明らかに夫が疑われているのが分かったそうです。で、職場内だけで調査するのではなくて、警察に介入してほしいとご主人は訴えたそうですけども、結局ですね、夫はそのことで仕事を辞めなくてはいけなくなったんですね。辞めさせられてしまったわけです。で、私たちは一体どうなるのか。生活がどうなっていくんだろうと思ったんですけども、まずは家族でこの状況をそのまんま感謝して、そして主を褒めたたえたそうです。で、まあ明日からの生活がどうなるかわからない状況でしたが、ここは一つおいしいものでも食べに行くかということで、食べ放題のお店に行ったということで、まずリストラになってしまったんですね。それで、リストラに、まあ、感謝をさす最初はしてたわけです。でもとはいえ、夫は一日中家にいて、そして仕事一生懸命探すんですけども、その見つからない日々がずっと続いていって、でインターネットをやるか、もうテレビを見て過ごす日々がほとんどもう毎日そんな風になってしまったそうですね。で、神様、仕事がないことを感謝しますと感謝するのだが、徹底して感謝できていなかったということを書かれています。で、そんな中何が起こったかというと、マーリンチームがあったんですね。で、そこでマーリンチームに今年もまた3月行くと、今度も行くと思いますけども、そこに神田さんが参加した時に、開口一番マーリンさんが何と言われたかというと、結婚している女性たちに向かって、奥さんたち、旦那さんをそのままで感謝しなさいって言われたそうです。で、私もそれを読んだ時、それが衝撃的でものすごく入ってきて、なぜかというと、その時まだ1月に結婚したばかり、3月のバーリンチームで2月に結婚したばかりで2ヶ月しか経っていないのに、そのままで感謝できなくなっていた。それはずっとうちにいるからだったんですね。で、ああ本当にそのままで感謝できていなかったということに気づいて、でもう一回感謝を捧げたんですね。ずっと家で時間を過ごす夫のことをそのままで感謝する日がまたずっと続いたそうです。そしてこの仕事が見つからない状況の背後に、神様の素晴らしいご計画がある。この計画っていう、いつもこの神田さん、神様のご計画ってこと言われるんですけども、この計画があるって告白をもう一回始めたんですね。で、そのしていましたら、何があったかと言ったら、パウロ牧師が来られて、電波のカリスマ聖会が行われました。で、いろいろ忙しくって非常に疲れててですね、いつもより疲れがひどいなと思ったら、突然の大量出血で、実はその1週間前に妊娠を確認して、結婚したばかりですね。ですから初めての赤ちゃんですね、いたので、ものすごい量の出血だったそうです。で、ここがすごいんですけど、すぐに感謝して、まず感謝して、それから着替えをして救急病院に向かったそうです。で、夫と、またここも、信仰さんですね、いいですね、これができればいいんですけども、夫と車の中でどんなことにでも感謝しようねってまた確認し合って、そして救急車で運ばれていったそうです。で、私たちが行った病院は、はっきり言って豊かな人たちは決して絶対行かない、あるこれ D 病院って書いてます。 ABCD の D 病院で、夫が定職についていて保険に入っていてくれれば問題がなかったんですけど、保険がない、職がなくて保険がないので、保険聞かなくて行ける病院って言ったらもうそこしかなかった。他に選択の余地がなくて、その D 病院に救急で運ばれました。ところが、これがすごい経験だったそうです。すぐに死にそうにない私などは後回しにされ、なんと待ち時間4時間以上。私、インフルエンザで1回子供連れて救急病院に夜中行ったんですけど、それでも1時間ものすごい人で待たせただけでも、もう病気ですからね、なんかものすっごいしんどくなってくるんですよね。もうそれ以上待ちきれないって思いに、4時間大量出血で待つっていうのはちょっとすごいことだと思うんですけども、なぜそういう事態になったかというと、その間に、4時間の間に刺されたり撃たれたりした人たちが入ってくるの だそうですね、アメリカでは。ですごいのはアメリカは救急車を呼ぶと軽く10万円はかかるので、死にそうな人たちが自分で車を運転したり、家族や知人に運転してもらったりして病院に来ているので、もう病室からは悲鳴が聞こえてきたり、さらには手と足に鎖がかけられ、手錠がかけられて来る人たちまで いるそうです。まあ日本ではなかなか目にすることのできない光景ですということで、まあ、このことも主に感謝して4時間過ごしたわけですね。結局どうなったかというと7週目で、流産ということになってしまったそうです。でもこの流産の背後に神の素晴らしい計画があると、また計画ですね、言い聞かせて、こうですね、自分に言い聞かせて、でまた夫も、ご主人もですね、神様は決してミスをしない方、この方も必ず益になるよ、神様は決してミスをしないって言っておられたそうです。でですね、まあ、そういう状況になったんですけども、流産して帰って、それでもまた出血が続いていたので病院に通うわけですね。でその中で、アメリカの医療費の現状という格好に書かれているんですけども、この、どこに書いてあったかな、まずですね、最初少量の出血で病院に行った時、血液検査と尿検査と超音波だけ、まあこの3つだけ、出産された方よくわかると思うんですけど、これは日本で言えば、どうでしょうかね、1000円ぐらいかな、ちょっとそれがですね、これだけやっただけで、最初の検査だけで20数万円の請求が来たそうです。で次の請求書はまさかの47万円、次も20数万円、結局トータルで100万円以上の請求を検査だけでですね受けたということなんですね。で友達に聞いたらですね、それは田口さんだけではなくて友人はですね、入院一泊しただけで26万で、なんと、別の友人は旦那さんが脳腫瘍で手術を受けて1日だけ入院して、頭にホッチキスの針が刺さった、まるでフランケンシュタインのような状況で帰ってきて自宅療養をする、これはアメリカではザラな普通の話だそうです。で相場を言えば病院にもよるが、盲腸で120万で、盲腸がもし悪化して腹膜炎を起こした場合は1週間入院して1000万だったということなんですね。でもう本当にこれはいろんな理由があって、そういう医療費がどんどんどんどん上がっている、そういうその理由まで書いてあるんですけども、一応そういう状況だったそうですね。それで本当に感謝をしたそうです。流産の上それだけの医療費が請求されて、感謝をもうとことんしてしたそうです。そうしましたら何が起こったかと言いますと、実はご主人は夫はご主人は仕事がありませんでしたね。失業しておりました。で失業して いるんですってことを話した瞬間に、ケースワーカーの方が、これはですね、あるなんだか法律が適用されて、その医療費の、この膨大な医療費が大幅に減額されて、本当に少額で済んだということなんですね。で神様は本当に益に、ご主人がその仕事がなかったことがそのものすごく益になったんですね。そしてこのタイミングなんですけども、彼女が治療を全部終えて、治療をもうほぼ完治したっていう時に、実は仕事が与えられるんですね。でどうやってその与えられたかというと、彼女たちの感謝の仕方がですね、ここに書かれているんですけども、私と夫は感謝の祈りをするとき、リビングルームでぐるぐる回りながら感謝をすると、歩き回りながら、これは眠気防止という意味合いと、全身で感謝と賛美をするという意味合いがあると。で人種差別やそういうことでリストラになったことも、その疑われて金庫のお金を盗んだと疑われてクビになったことも、もう本当に丁寧にどういうシチュエーションでどういうふうに語られたことも、もう全部ですね、感謝をして、そして拍手をして手を挙げて、もう飛び上がって喜んでみたそうです。でその上司の上に神様がおられ、神様の許しなしには上司は何もできません。許されたこのことの背後に神様は素晴らしい計画、また計画ですね、その計画を持っておられます。神様は私たちを決して見放しませんなどと大きな声で一緒に告白し合ったそうです。でその後、 四つ星のですね、非常に良いホテルの採用が決まったということで、チームがですね、アメリカ行った時に、そのホテルに従業員割引で格安で泊められる、泊めていただけるそうですね。で、これも本当に神様の恵みということで、心から主を褒めたたえたと書かれています。で、本当にすべてご計画があって、ご計画のうちにこのような体験をしておられます。では、ですね、さらにローマ書の8章28節を見ていただきたいんですけども、もう一つこの場所を開いたわけはですね、ローマ書8章28節、これも非常に有名な御言葉で、皆さんご存知の御言葉と思います。と、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。感謝をすることの2つ目の聖書的な根拠がここに書かれています。1つ目は、これは神様の望んでおられる御心だからということですね。喜ばれることだからということですが、もう1つはこの神様がすべてのことを働かせて結局はいいことに、良いことに変えてくださるからというところなんですね。そしてもう一つは、神様のご計画があるんだっていうことをお話ししたいと思います。で、もう一人ですね、お明かししたい方がいるんですけれども、ちょっと待ってくださいね。昨日届いた雲虹に、今カンボジアチームに参加している塩子ちゃんの歌詞が載っていました。で、母の祈りの答えというところなんですけども、なぜ感謝するか彼女は分からなかったんですね。でも、それがどうして感謝するのかっていうのをが分かるに至った過程というか、一つ書かれていますので、これはですね、ちょっとぜひ聞いていただきたいと思います。熱心なクリスチャンだった母の急死から8年が経とうとしています。教会につながる中で、どうしてこんなことが許されるんだろうという思いは消え、神様の最善のご計画を次々に見ていますと書かれています。なぜ感謝するのかというと、神様は最善しかなさらないからということなんですね。で、あまりにも急な出来事と、私が高校3年生でセンター試験まであと1ヶ月これ受験生で非常に大事な時ですよね。もう本当に切羽詰まったあと1ヶ月と少しという日に、それまで元気だった私の母は頭が痛いと言って病院を受診し、そのまま入院となりました。慌てて お見舞いに行った時、ぼーっとした顔でしたが、会えてよかったと手を握って言ってくれたのをよく覚えています。そしてそれが最後に聞いた母の言葉となりました。お見舞いにから帰った直後に急変して脳死状態となり、それから2週間ほどして息を引き取りました。原因不明の頭蓋内高圧、頭蓋内圧亢進という脳ヘルニアだと聞きました。病院に受診したその日の朝まで、ごく当たり前のように共に生活し、いろんな相談事をし、共に神様に祈っていた元気で熱心なクリスチャンの母が、こんな形で亡くなってしまうとはあまりにも急な出来事でした。ちょうど50歳になったところでした。ちょうど私がちょうど同じぐらいの年なんですね。それで本当にびっくりしたんですけども、で、神様からの答え、それから私は大学生になりましたが、そのずっとその理由がわからないんですね。なぜ母があんなに急に亡くなったのか、腑に落ちないまま神様の存在すら信じられなくなった時期がありました。友人に誘われ参加した教会、これ長崎教会のキャンプですけども、周りのクリスチャンたちを見て、この人たちにはついていけない、しばらく教会を休ませてもらおうと思ったくらいでした。どう考えても悩んでも母の死の答えが出なかったのです。でも、その中で神様の奇跡は起きました。 子よ安心しなさい。身近なものをなくし悩んでいたもの安心しなさい。あなたの母の祈りは天に届けられています。あなたにある豊かな計画を開いていこう。この豊かな計画を開いていこう。私のところに来なさい。集会の中で牧師さんが、これイザヤ牧師ですが、語った言葉はまさに私への言葉でした。これ予言の言葉で本当に感謝を触れられたんですね。で、自分ではどうしても解決できなかった問題に神様は答えをくださったのです。この向こう側に何か計画がある。だから、とにかく霊に言われて、あまりにも嬉しくて涙が止まりませんでしたと。そしてその時に気づいたのです。母の死も神様の計画のうちであったということにです。で、その計画っていうのがその後で明らかになるんですけども、一つはそのバラバラだった家族が一つにと書かれています。実は母が倒れたその頃、私の家はあまりにも神様一筋に熱心なクリスチャンの母と、そうでなかった家族とが離れて暮らさざるを得ない状況になっていました。完全にこう、家からお母さんだけですね、まあ、追い出されてしまっている状態だったんですね。で、そんな中で母は離れていた家族が一つになるようにといつも祈っていたのでした。思い出してみると、母が入院中、それまで離れて暮らしていた家族は初めて一つになり、母のもとへ集まりました。お父さんはですね、このお母さんに結婚指輪を買ってお見舞いに来たのです。で、家族で全員で手をつないで母のために祈ったこともありました。手も足も動かせない脳死の状態の母でしたが、この祈りの答えを見て、病気や人生の苦しさを通り抜けて、大好きな神様が待っておられる天国へ帰りました。と考えてみたら、それから早いもので8年も経とうとしています。で、気がつけば、新潟の田舎町にある私の実家には、離れて暮らしていた家族が次々に戻ってきて、新しい家族も増え、今では80代のおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんから2歳2ヶ月になる甥っ子まで、4世代8人が共に住む大家族です。片言で喋るようになった甥っ子を囲んで、電話するといつも賑やかな声が聞こえてきます。姉も結婚して、もうじきさらに人数は増える予定です。で、姉の結婚式では、お父さんが、今の家族、自分があるのはすべて母、お母さん、キリスト教を信じたゆえに迫害して追い出していたお父さんなんですけども、自分が今あるのはすべてそのお母さんのおかげだからと涙ながらに語っていました。実家に帰るたびにおしゃべりしながらみんなで食事をしたりするとき、家族が一つになるように、そう祈った母の祈りは神様に届いているのだと確信しています。一緒に住めるような状態ではなく、みんながバラバラに住んで、またたとえ会っても会話一つなかった以前の私の家族には想像もできなかった光景だからですと。で、またその後うんぬんとずっと続いていくんですけども、本当にですね、それが8年経った今、その計画の一つ一つが明らかになってきて、あ、これは お母さんのことは明確に神様のご計画の一部だったんだなということを彼女は知ったそうです。で、私もですね、その何度もお話しした私の自分自身の父の死の時に、本当に計画っていうことを思ったんですね。それはなぜかというと、まあ、何度も話したのでご存知の方多いと思うんですが、まあ、父と別れて暮らしていましたので、父はたった一人で過ごしていました。岐阜にいましたので、で、20年間ほど会ってなかったと思いますが、突然ですね、末期のがんですと、あと1週間ですと病院の方から電話があったんですね。で、そのもう何のこちらに準備もないというか、準備のない状況でそれを言われた時に、その日が10月の11日だったんです。で、私は一人でこう台所でそれを聞いて愕然として座っていた時に、はたと気づいた時に、今日って10月11日よねって思った時に、それは私が救われた日だったんですね。で、365日ある中で、どの日にその宣告が来てもよかったんですけれども、あえて神様がその日まで待たれて私にその連絡をくださいました。私はそれで本当にこれ何かある、これ何かある、これ何か神様の裏がある、神様のご計画が きっとあるっていうふうに思うことができたんですね。でこれも神様の手だよっていうことを思って過ごしました。で実際ご存知のようにさあ行くぞと思った時には台風になり、で子どもたちが喘息状態イザブクシが喘息状態になり、子どもたちが手を切ったり指を切ったりして、なんかそういう状況になったんですけども、これは神の計画のうちなんだっていうことを思うことができたんですね。でその時にやはり今私十数年経ったんですけども、やっぱりこれ神様のご計画だったんだなってことを思うことができます。それはなぜかというと、先ほど一番最初に言いましたが、タイル牧師のように天の軍勢の中に父がいるんですね。で私がいつも本当にもう絶対絶命っていう時に助けてって神様に叫ぶんですね。そうすると父がですね祈ってくれているのがよくわかります。そして先日はですね、本当に困って今すごいちょっとハードにいろいろ動いていて、短い時間にいくつもの予定が集中してしまって、もしお手上げってなってしまった時に、また神様って助けてってこう祈った時に、天からの軍勢というか援軍っていうのが来たんですね。それはどういうことか言ったら、仕事が終わってですね、ある短い時間で、私はちょっとあるところに行かなきゃいけなかったんですけども、こっちからも呼ばれていて、それもどうしても行かなくちゃいけなかったんですけども、ザーって雨が降ってきたんです。突然です。私4時に仕事が終わってさあ出ようと思ったら、その 2,3 分の間にものすごい雨が一気に降ってきまして、そして雷が鳴ったんですね。で結局私はこの一つの方はその雨の家に行かなくてよくなりまして、そして本当に神様の導きの方に行くことができました。だから本当にちょっと具体的に言えばもっとあれなんですけども、すごい抽象的でごめんなさい。私はその時にですね、神様を感じたんですね。天から の絶えずこの助けが来ている。で毎回毎回私恵みによって白馬にいつもいつも賛美隊で下たちの人たちと一緒に行かせていただいているんですけども、その度ごとに天の軍勢、天の賛美隊が共に賛美してくれているなっていうことを今感じることができています。ですから皆さん神を愛する人々、こうして教会に来て礼拝に来て、神様を本当に愛している人、すなわちですからイコールですね、神を愛する人には神様のご計画があって、全てサタンの攻撃さえも全て神様のご計画のうちにあって、そのことを働かせて益としてくださっているんだということを信じてですね、感謝の精神になっていきたいと思います。最初に冒頭にお話しましたけれども、これからの時代ですね、本当に生半可な時代ではありません。で、たまに思い出して1回2回感謝をしていける、いけていい平和な時代あったんですけども、ちょっとここからはですね、2倍の感謝、10倍の感謝、そして1時間の感謝をまず2週間ですねトライして本当に癒されて解放されて強められて神様のご計画のうちを歩んでいきたいと思います。それでは、この時をメッセージの時を終わります。天の父様、感謝いたします。今日カンボジアチームが使わされ、同時に本来あなたの愛がなかったら今は命がなかったであろう子どもたちに、あなたは礼拝の恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。また私たちも共に礼拝ができたことを感謝いたします。どうぞあなたの恵みがなければ感謝の精神になることはできませんので、あなたの特別な助けと憐れみによって感謝の戦士となっていくことができるように、私たち一人一人に力を与えてください。今日あなたはその招きをくださいました。今日あなたはそのコーリングを与えてくださいました。どうぞあなたに従って、感謝の戦士としていただくことができますように、どうぞ助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それではお立ちください。Hallelujah. 恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえまでもありますように。それではお座りください。報告をお願いします。
それではお知らせをいたします。主報をお持ちの方は中ほどお開きください。1番、本日このメイン礼拝の後に各クラスが行われます。ミニストリー、また信頼会社クラス、また洗練準備クラス、成長クラス、また課長会などです。ぜひですね、積極的にご参加ください。1時半からは預言者学校が行われておりますので、ぜひこちらの方にもお越しください。2番、12月10日の金曜日から14日の火曜日まで、カンボジア個人ツアーが使わされております。今回12名が使わされております。長崎教会からは、伊沢牧師、久保田望姉妹、沖田、押田明子姉妹が、行っておられますので、ぜひ覚えてお祈りください。また、先ほど、メッセージの時にありましたけれども、今日この後、今日の午後6時からですね、この場所で、東京アンティオク教会とカンボジア個人で生中継のインターネット TV が、テレビが、あります。でそれを、教会でも見たいと思いますので、ぜひですね、お時間のある方はお越しくださって共に見たいと思います。また、家にインターネットがある方はですね、東京アンティオク教会のホームページから直接で見ることも、ご自宅で見ることもできます。ぜひですね、ご覧になっていただきたいというふうに思います。3番、今月の12月の26日の日曜日に午後5時半から長崎カリスマ聖会とゴスペルアワーを教会会堂で行うことになっております。ご家族ご友人を背負わせの上、ぜひお越しください。カリスマ聖会の日程がですね、あと何回かずっと変わってきているのは、防音の問題とかそういった関係がありまして、今月は12月の26日の日曜日ということになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。4番、今週伊沢木原誠牧師は、カンボジア個人ツアーから、帰国された後ですね、17日の金曜日の夜、筑豊でカリスマ聖会を行われます。また15日の水曜日はですね、横浜において SNS 個人の報告会の奉仕をされます。奉仕と祝福の祝福と健康を守り、健康のためにぜひですね、覚えてお祈りください。5番、今月の12月22日の水曜日に、メルカ月町5階ホールにおいて、クリスマスゴスペル、チャリティーゴスペルコンサートを行います。ぜひですね、お越しください。チケットの方まだ販売しておりますので、ぜひ、お買い求めくださいますようにお願いいたします。6番、今月の12月24日金曜日、この場所で、午後7時半から、すいません、時間が7時からとなっておりますけど、午後7時半から、クリスマスゴスペルコンサート、チャペルコンサートを行います。入場はこちらは無料となりますので、お越しください。7番、12月の19日の礼拝、来週の礼拝より、インターナショナルサービスと午後の礼拝の時間帯が変わります。インターナショナル礼拝が2時から、で、午後の礼拝が、2時からで、すいません、インターナショナル礼拝が4時からとなります。どちらも教会の会堂で行われることになりますので、よろしくお願いいたします。8番、新会堂の防音のための必要と、また、ですね、機材などの必要のための、ためにですね、ぜひお祈りくださり、また、重荷を持たれる方は、ご現金をよろしくお願いいたします。9番、洗礼を希望される方は、牧師までご連絡をお願いいたします。10番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。以上です。
ですね、12月22日、メルカ月町、下見に行ってきましたけれども、長崎ではまさに、県庁の、県庁と市役所のすぐそばで、繁華街で、まさにすぐ飛んで来れる場所です。長崎の中心街です。それで、長崎教会にとっては非常に大きなポイントです。で、色がいろいろ出てくるんですね。青色やら赤色やら。で、今までのステージの中では非常に良いステージです。で、皆さんぜひ、チケットを持っておられる方はですね、この一週間、最後の一週間になりますので、ぜひお誘いください。で、22日に来られた方が24日にも教会にも来て、本当に神様に触れられていただけるようにと祈っておりますので、 ぜひ誘ってください。それで、ね、200席あるんですけど、今私が知ってるだけで売れているのは11枚です。ですからあと190席空いてしまうわけですね。で、皆さんぜひお友達を誘ってきていただければと思います。で、その11枚の中にはホームページ